はい、というわけでじゃあ、人気ガタ落ちのコーナー映画のコーナーですので、皆さん我慢して聞いてください。
いやいや、自虐的
な。我慢です。ガタ落ち。コンちゃんの人気急上昇とともに。
やめて、やめてください。盛り上げていきましょう。映画のコーナー盛り上げていきましょう。
映画のコーナー、つまんないつまんないと言われましても、今回は人気急上昇のコンちゃんが頑張りますので。
頑張ります。
頑張りましょう。
どんどん
盛り上げますから
ね。はい、皆さん聞いてくださいよ。みんなのアイドル、コンちゃんがどんどん喋っちゃうよ。
ちなみに変態ですからね。その手のお便りもお待ちしてますから、ね。
はい。変態おじさんです。
変態おじさん。変態おじさんです。いや、嘘です。すみません。今の
というわけでね、映画どちら行きますか？
どちらからでも。
じゃあ、あなたへ行きましょうか。
じゃあ、大人気のコンちゃんがおすすめのあなたへ。
プレッシャーやめてください。プレッシャーやめてください。
あなたへ。あなたへは、2012年8月25日に公開された日本映画。
去年の8月25日。
古畑康夫？
古畑康夫
監督、高倉健主演というね。あらすじが、遺骨を故郷の海に撒いてと遺言した妻の願いを叶えるため、富山刑務所で作業技官として働く主人公が長崎まで1200キロの車の旅に出るロードムービーということでね、はい、これコンちゃんがもう
そうっす
ね、これにしてくれ、これにしてくれ、
ちょっとこの経緯についてはもっぺん私はお話したいんですけど、2ヶ月前からです、ことのことさん、まあとにかくね、近藤君がねやろうやろうと、とにかくこれをやりましょうと、でもうなんか珍しい押し方だなと思って、あんまりしつこく押すってことはないから、ちょっとほらみんなで映画タイトル決めながらさ、どうすかなって言ってると、じゃああなたへで、あなたへがまた流れて、また別の話になって、これとこれとどっちにすっかなって言ってると、じゃあ間を取ってあなたへすごいご利用しするでしょ。でそのたびに実は俺はどうでもよかったんですよ、やるんだって思うと、うちのがとにかく嫌だと、あなたへは嫌だというふうに言って、
ある意味すごい、すごい逆のあれだ
ったよ、ね、それで2ヶ月引っ張っちゃったんですよ、まずコンちゃんがそこまであなたへ押したっていうのと、うちのがなぜそこまで、あなたへ嫌だったかって説明してくださいよ。
俺はね、やっぱね、この戦闘態勢っていう番組が、をやってる中で、ケンさん主演の映画が上映されてると、作られたと、そしたらやっぱりもう取り上げないわけにはやっぱいかないんじゃないかと思って、ケンさん、やっぱりスクリーンでちゃんと見てる、スクリーンっていうか、テレビの画面なんだけど、劇場で見てないんで、でそれやっぱちょっと絶対やった方がいいんじゃないかなと思って、で取り上げた次第ですね。
ケンさん好きだ。
まあまあ好きです。
まあまあ好き
ですね。まあまあ好き。でもやっぱちょっとケンさんはさ、やっぱ出てるとやっぱ82歳でさ、82歳で格尺としててさ、やっぱ出てるとやっぱ絵になるなと思って、絵になるって、見てると、なんかすごいブラックラインを見たくなっちゃって、ブラックライン見たくなっちゃって。
同じです。懐かしいね。これ同じなんだな。やっぱりね、ブラック俺たちの世代ってさ、ブラックラインなんじゃない？
やっぱそうだね。
だって、カラジジボタンとか特に覚えれないもん。
ない上に、俺たまたまちょっとね、ケーブルテレビで録画してたね、ザ・ヤクザをね、見たんですよ。なんかちょっと、
そんな感じでしょ、ザ・ヤクザ、そんな感じでもない
じゃないかなと思って、で、ザ・ヤクザでさ、で、ちょっと最後指詰めるさ、シーンがあるんだけど、やっぱブラックレインでもさ、松田優作が指詰めるシーンが出てきて、やっぱ松田優作の指の詰める見たいなってなっちゃって、ブラックレインってすごいやっぱいい映画だったんだなっていう、改めて思い起こさせたっていうね。
で、内野くんが、
なんで
そんなに嫌だったっていう。
逆にね、なんつうんだろうな、この戦闘態勢っていうのがさ、割とね、いい映画が出ると、いい映画を見るってなると、これ良かったねっていうと、あん まり番組自体が盛り上がらないんですよ。
まあ、悪口が、悪口が好き
です。悪口の方がね、盛り上がるから、どうしてもね、いい映画見てもね、悪いとこ見つけようと思って見てしまう。
まあ、そういう傾向ありますね。
よくない、よくないんですよ。だからね、はっきり言って、本当の映画の楽しみ方ではないんですよ。このキャストの、俺たちの映画の見方っていうのはね。だからね、そういう目でね、俺、ケンさんの映画を見たくなかった。
なるほど。じゃあ、ケンさん好きなんだ。
好きなんですよ。好きは好きなんですよ。そんなに、ケンさんの映画見てないけど、好きなんです。だから、好きだからこそ、そういう姿勢で、あんまり俺は、この、あなたを見たくないので、個人的に見る分には、まあいいかなと思うけど、この題材でちょっと取り上げるのは、俺はあんまり気が進まなかった。
まあ、市村近藤という悪口好きなやつが、一緒に語り合ってた。ただだよ。うん、ケンさんのこと嫌いな日本人ってほんないない
よ。まあ、だってさ、
いない。
どんな人気役者でもさ、嫌いなやつ、あいつ俺嫌いっていう人いるけど、ケンさんだけはね、
嫌いになれない
よ。まずいないんですよ。悪い噂聞かないし、
嫌いにならないって。この人は。
この人だけはもう。
この人のエピソードとかさ。
そう。ウィキペディアで見るとさ、もうなんか、ウィキペディアの宝倉健の項目は読んだらさ、俺もう好きにならずにいられないよ、こんなの。こんな人。こんな人いないよ。
それね、周りのスタッフからはね、誰かからね。惚れるって。岡村隆史だっけ、うん、あれに手紙書いたってエピソードとか。知ってる？
そう。これに書いてる？
これにはね、書いてないかもしれない。俺なんか、NHK でなんかやってたりとかね、したからね、このあなたへの前の。
病気でなんか入院してたりとか、岡村に手紙。内容は言えないけど、
う
ん、仕事お金なくなっても、うん、お前さんは才能あるんだから、うん、自分の好きな仕事やった方がいいっていう手紙を高倉健からくれて、うん、でその手紙を、うん、もらったまんま、うん、岡村が、うん、空き巣に入られたんだって、うん、で空き巣に入られていろいろ持ってられたんだけど、うんうん、そこの戸棚の、うん、開けられてるのに、うん、高倉健の手紙だけは、うん、持っていかれてないんで、うん、これはさすがに取っちゃまずいだろうって
やっぱ泥棒すら取らない、らも
うこれはまずいって思ったんじゃないかっていう、歌詞のあるもんだけどっていう話は、まあそんな
健さん、
俺たちの健さん、俺たちの健さんですよ、
の映画でした
ですね。ベスト映画でした。そう。
それはベストして。まあ、そして。まあ褒めるところは今のでいいじゃないですか。
ね。はい。
俺ちょっと純粋に皆さんに聞きたいんですよ。はい、俺分かんないところがあった。
はい、俺も分かんないところ
があった。分かんない。つじつまがね、うん、合わないところがちょっといくつかあって。
はい、どうか
な。ね、俺がつじつま合わないなと思ったのは、うん、2人がさ、結婚どっかの刑務所署内で、うん、議官として、
はい、高倉健さんが
議官として、
囚人に、うん、いろいろ技術を教える、うん、特に大工仕事、うん、宮大工
の仕事だ、
仕事を教える仕事なんで、うん、
そこへ田中優子が慰問の歌手として来たのが、うん、きっかけで、うん、知り合って結婚しました、うん、で最初に、うん、亡くなった状態から始まってるんですけど、うん、長塚京三の上司だよね、
はいはい、
上司のセリフで、うん、いやあんたみたいな君みたいな堅物がね、うん、結婚すると思わなかったよ、うんうん、でも彼女ならしょうがないよなみたいな話を亡くなったとするじゃない、
うんうんうん、
長塚京三が、うんうん、っていうことはさ、うん、長塚京三は、うん、結婚した時のことを知ってるわけですよ、
うんう
ん、はいはい、あの二人が、うんうん、あの二人が、うんうん、ところが、うん、あの二人、結婚してからあそこに来てるんだよな。
あの、社宅に。
社宅にってこと、うん。あそこの刑務所に来てるっていうのが、うんうんうん、長塚京三の、うん、いやいや、あんたが結婚すると思わなかったよっていう。ね、で、その結婚する前から知ってるってことでしょ。
あの、それは違ってて。
違うのか。
あの、時系列がね、うん、最初から議官じゃなかったんでしょ、あの人は。高倉健は。高倉健は最初からあの議官ではなくて、最初は看守みたいな感じだったんで
しょ。にしても長塚京三のセリフはさ、結婚する前の健さんを知ってた感じじゃない。
あ、知ってるんですよ。
知ってるっていう
か、でだから、うん、あのいろん各地を転々としてたんです
よ。してたっていうことですよね、う
ん、でその中で、うん、その中で長塚京三と同じ職場にあった時期もあって、
そんな描写あった？
いや、アリーノだよ。アリーノで いろんなところ転々としてるんですよ、うん、あの刑務所周りで、うん、で、長塚京三ともその時に回ってる間に知り合って、うん、で、それでまたどっか行ってるんですよ。多分その時に結婚したんでしょ。
その時に結婚したってことなんだ、
う
ん、
そうそう、それでまた、うん、あのまた転々として、それでなんかここの刑務所は
で骨を埋めるっていう話をしてる。
そうそうそう、
引っ越してきた後、
このここの刑務所は割と囚人の、うん、教育みたいな構成に力を入れてるんだよって言って、で俺は議官になろうと思う、うん、でそこでもう議官と、そこで議官になるんだよ。結婚してから議官になって、うん、それで長塚京三の、うん、いる刑務所で議官になって、議官になったらもう転々、うん、としなくていいから、うんうん、そこの刑務所にずっといることになって、
つまりその結婚する前も長塚京三は知ってて、
うん、知ってて、っていう
その後転々として、うん、そこまた長塚京三にいるところに、
そうそうそう、
そんな描写分かった、
うん、いやでもそんな感じだよね、
え、思
い
ながら、そう、俺あんまり気にしてなかった
いやこれ続くのどういうことと思って、じゃあさ、うん、最後に、うん、もう本当最後の方だけど、うん、田中優子の実家の方の町に、
うん、
港町に来ました、
うん、
で、うん、まあ、写真館、うん、まあ、予告でも使われてるけど、うん、写真ね、うん、閉店した写真館の前に飾られてる1枚の写真を見てさ、うん、ありがとうってつぶやくじゃないですか、うんうん、あれ前半の会話にあった、つまりあれが田中優子だっていうふうに、うん、実を言うと分かんないんですよ、ザラッと見てるだけだと。
あ、
え、田中優子なんだろうけど、うん、なんか伏線あった、つまりそこに行ってね的な、
行って行くと私の写真があるわよ的な、うん、
的なことって、
伏線としてはないよ、
なかったっ
ていう、ね、伏線としてはない、
ね、だから、うん、実を言うとその本当に子供の写真だから、それが、うん、田中優子の面影もないような写真なので、うん、会話にもないので、うん、何やってんのっていうふうにして、いや、
まあ、話の流れで田中優子のちっちゃい頃の写真なんだろうなっていうのは、うんうんうん、見てる人には分かるけど、うんうんうん、高倉健はなんで分かったのっていうことでしょ。
そうなんですよ、うんうん、でそれはちょっと不親切すぎないかと、
うんうんうん、
今のでちょっとついつまったけど、それでも、うんうん、ちょっと設定としてそんなことまで感じ取れたっていうのは、俺は正直言ってね、ついつま合わないなっていうのは。
あ、でもそれはそう、あの写真の件は確かに、
うん、
うんうん、とは思ったけど、うんうん、
唐突すぎねえかみたいな、
うんうん、それ以外のところに関してはまあそんなに辻褄合わないとは感じなかったけどね、
本当に、
うん、
いやなんか時系列がちょっとこう、
ただそうそうそう、時系列が例えば高倉健が大阪の街を現時点で歩いてる時に、うんうん、回想シーンが入ってきて田中優子が出たりするから、あれこれはなんかゴースト的な、
そうそうそうそうそうそう
ゴースト的な幽霊が語りかけてきてるのかなっていう錯覚に、あ、でもこれは回想なんだろうなっていう、うん、どっちなんだろうっていうのはあったけど、
でも回想もさ、そのなんか時系列じゃないよね、なんか順番が結構、うん、
あ、
めちゃくちゃな順番で入るから、ちょっと混乱はするよね、確かに、うん、
まあでも実際回想人を思うときって、まあ、順番に思い出すわけじゃないから
ね。本当にフォローするね。本当に、ケンさん、いや、俺、ケンさん好きなんだけど、ちょっとやばいぞと、この。やばですよ。
まあまあまあまあまあね。
俺も最後の写真のところはもう、俺も分かんなかったけど、まあ、ケンさんだからいっか。
そう、ケンさん。
だからね、ケンさんで持ってる映画なんですよ、実際のところ。実際のところ、ケンさんで持ってる映画。
うんうん、
とはもう、ね、これケンさんがなけりゃもう本当にそう言いたくなる気持ちもわかるけど、
ケンさんだから
そこはケンさんだからもうケンさんが出てるからもういいじゃんっていう話
だよ。俺もそう思ったけど、そう思って見ててもさ、これちょっとひどくねえかと。だってさ、だってさ、みんな予告見る前はさ、こう思った、予告見た段階でさ、こう思ったと思うんですよ。男が、ね、ずっと生真面目に生きてきた男が奥さんを亡くして、その思い出の地をずっと二人で旅してる間にいろんなことを思い出していって、うん、最後に奥さんからの手紙を読んで、うん、そして、あ、妻の思いってこうだったんだっていうことに気づいて、うん、人生っていいっていうことをケンさんに言ってもらうと、
うんうんうん、
ぐわーっと言ってもらうっていうさ、そういう映画だと思いますよね、うん、これよく見た感じだと、うん、これさ、プロットってこう単純でさ、うん、奥さんが亡くなったんで、うんうん、ね、海に遺骨を撒きに行きました、うん、はい、そしたら台風が来ました、うん、翌朝晴れたんで負けましたって、それだけなんですよこれ、
うん、
基本は、うんうん、全然違うんですよ。だから横から受けるイメージと
なん
か台風みたいな、まあ、メイン台風じゃねえかよみたいな、
台風で負けるか負けないかどうなんだみたいな、なんかそんな感じでね、遺骨をね
お前ら優しいやつ、それは俺もケンさんに対してはちょっと思うけど
尾崎秀治あれひでえなと思ってさ、ケンさんがわざわざさ
来たの
に、82歳のケンさんがよ、この車後ろ車さ違法改造してさね、違法改造してさ、キャンピングカー違法改造してわざわざさ来てんのにさね、おそりゃねえだろ、それはね三浦友和の息子もちょっとフォローしたりして
あれ、あれ三浦友和の息子なの、
あれそうでいいんだよね、あれね、
うん、あ、そう、山口百恵の息子って
ことじゃん、あ、息子、そうそうそう、あ、お、違う、ちょっと不安になってきちゃった、違う、違うか、三浦貴大って違ったって、
三浦貴大って出てる、
いや、そうです、
そうです、そうだ、そうですよ
ね、ケン、うん、さんじゃなかった、はいはいはい、ただちょっと本当にやばいよね、うん、この絵、
そうだね、俺途中でこの人 なんで運転してんだっけ、何の旅だっけとかって思っちゃった時もあったけど、ああ、そこそこ、
奥さんなんかあれだ、そうだからケンさんの周りはみんないい人みたいな感じが、うう、ね、もうなんかそのままケンさん幻想をそのまま映画にしてる感じなんだよね、
ケンさんに悪いことする
やつできないっていう映画じゃないですか、
それいねえよ
でもさ、それは別にケンさんじゃないわけでさ、この物語では、
でもね、もうケンさんはね、
さんに乗っかりすぎ
て、どの映画に出るのも結局ケンさんだから、まあ、
いや、黄色いハンカチもそうだけど
ね。でもね、もうちょっと、私は他の映画ちゃんとしてるだろ
う。もうちょっとね、
これはないぜっていう
気はするよね。
ケンさんさ、ちょっと人良すぎるよ。
そうそうそうそうそうそう。
ケンさん優しすぎた。
草薙剛とかね。ね、
いや、草薙剛とかは別にだって、うん、いや、草薙剛呼ばなかった。
いや、草薙剛の、うん、強引なお尻に優しいじゃん、
う
ん
う
ん、
だからその映画のこのストーリーとか、うん、その監督に対して優しすぎるっていうことだよ、ね、
そういうこと、
何も言わなかったってことでしょ、でもあのまま言っちゃったってことは、それでそこに立っててくださいみたいな感じで、ずっとなんかケンさんが、まあ、いる映画っていう、うん、いろんなとこにケンさんが行く映画っていうだけだよ
ね、確かに、まあ、でもその境地に行ってるんだよ、もうケンさん
それはさ日本人の俺らが見るからそうなんだけど、俺さ納得してケンさんを知らない外人が見たらどう思うのかっていうの
もうね、稀有な存在だから、
もうしょうがない、
映画じゃないよ、これはも
うしょうがない、
いやいや、映画です、
映画じゃないです、これケンさんに演技指導なんかできるやついる、
古畑でも何本もやってるからなんか、
いやいやいや、
なんかあれ
できないよ、
俺がね、草薙剛がいかめし屋のね、うんうんうん、あの社員かなんかでさ、うんうん、ケンさん強引に捕まえてさ、うんうん、一瞬ちょっと言う、うん、あの売ってくださいよみたいな感じでやって、うんうんうん、勝手に検査にやついていっちゃって、
う
ん、でこう俺買いたくないですよ、うちに、女房に男がいるみたいで、行った時に検査がさ、うん、黙ってこう酒をグッて突き出すんですよ、もうね、値千金だね、あんなことされたら泣いちゃうよ、
泣いちゃう、
何にも言わずにグッて突き出してさ、ね、うっ、草薙剛、お前濡れてんだろみたいな俺本当に羨ましいと思った、
ね、
ただそれと、うん、お話ぐったぐだって
そういうシーンは満載なんだけど話はまた別だよね、本当
にまあまあね、
そうでしょ、
例えば田中裕子が慰問に来てた、うん、刑務所に慰問に来てた理由っていうのが結局囚人の中に付き合ってるんだか、う
ん、まあ、結婚してたんだか、
結婚してたんだか分かんないけど、まあちょっといい仲の文通してんだかっていうちょっといい人がいて、その人のために慰問に来てたっていうんだけど、で結局その人は死んじゃうんだよね、刑務所の中で、でいまいちそのあたりのあれもちょっとよく分かんないん
だよね、匂わす程度で、
で、あれはその死ぬ前に囚人が文通してた時に、うん、絵手紙みたいな感じ、あれは囚人の人が書いてたの
じゃないの、
いや違うでしょ、
娘の、
いや違うでしょ、
違うの、
お、だから田中裕子が出してたんでしょ、
う
ん、
そうなの、う
ん、で同じような絵が最後、
あ、そうなの、俺はね、逆にね、うん、あの絵手紙の雀の絵は囚人が書いてて、うん、それで それをやり取りしてた田中優子がその、うん、あの囚人の、うん、あのスズメの映画に影響されて、うん、自分も描くようになった的な話だと思ってたの。
それさ、うん、いやちょっと待って、ほんとさ、予告見た段階でこんなにさ、なんか嫌な話だと思った？
いやいや、
わかんないんだよ、
う
ん、
それって。っていうかね、っていうかね、あのほら、それなんで思ったかっていうと、うんうんうん、あのネズミに餌や、あ、スズメに餌やってたみたいですねって中塚教授が言うじゃん。うんうん、だから、囚人がスズメに餌やってるから、それを囚人が自分でスズメを書いて田中優子に送ってたんだと思ったの、俺は。それで、その囚人のことを好きだった田中優子が、その囚人が死んでから自分でその囚人のことを思いながら、そのスズメの絵を自分でも描くようになった。だと思ってたのね、はい、でそれを見せられたケンさんの思いたるやんって思ってさ、うわこれ痛い話と思ってさ、うん、これはどうなるんだと、うん、あの、うん、だってさ死んだ奥さんの、遺品から遺品じゃないやが自分に宛てた手紙に、うん、囚人が描いた絵に影響された絵を奥さんが描いてたって分かったらさ、うんうん、
もうだって話し合いできないもんな。おい、どういうことだと。
どういうことだってなるじゃん。それは、ケンさんのその時の思いたるやと思いながら俺は見たんですよ。うん、
でもさ、うん、それ読んだったら、最後ね、うん、まあ要するに2通手紙を奥さんがくれました。うん、1通はあなたに、うん、今ここで渡します。うん、これめんどくせえ話でさ、うん、もう1通は、うん、あの、
長崎
に手紙してるから取りに行けみたいな。うんうん、この結子も田中優子もどうかと思うわけですよ。お前、そんなさ、って。で、ケンさん取りに行って、蓋開けたらさ、さようなら。
さようなら。さようならって。
お前、一言、そりゃねえから、ありがとうだろ、それは。
なんだろうね。いや、だから、まあ、例えばさ、あそこでさ、あの、ケンさんが泣いたりとか、観客が泣くような泣かせのさ、うん、泣かせ系のなんか、言葉が書かれてても、そりゃ冷めるよ。もちろん。
俺はそれ待ってた
んですよ。いや、客はそれ待ってんだけど。
待ってたんだよ。
待ってんだけど、うんうん、でも、さようならだけ
だけ、
う
んうん、みたいな、うんうんうん、ちょっと なんかこうケンさんはそれさようならっていう言葉に対してね、うん、思い入れがあったんで、うんうん、あこれでいいと、うん、やっぱ日本人っていうのはこれロードムービーっぽいんですよ、うん、どっちかっていうとこう、うんうん、あの峠で出会って峠で別れるみたいな感じの話だからさ、うんうん、さようならって確かにテーマに合ってるかもしれないけど、うんうん、客が求めてるのはそれじゃないでしょ。
でね、結局ね、うん、俺はその、スズメっていうモチーフがその囚人の、もともと囚人のものだと思ってたから、はい、結局さようならっていうのにさ、うん、スズメが飛んでるじゃん、うん、じゃあ天国に行って、あの囚人と、あの私は一緒になります的なメッセージもなんか込められてるのかなと思って、俺もすっごい胸が痛くなったの。うんなんだよこれと思ってさ。
でもさ、この流れでさ、それはないでしょ、最後。
いや、でも、
悲しくさせるっていうの
はない。裏テーマとしてさ、裏テーマとしてそういうものもあったりするのかなとか、勘ぐっちゃったわけ、俺は。
でもさ、これ、老いぼれだと思うぞ、監督の。だって、アウンとかこんなにわやな話じゃなかったもんな。
もうちょっとね。
こう見せたい、それがダサいかどうかは別よ。こう見せたいものはこう見せますとか、観客の気持ちはこうさせますっていうスタイルがはっきりしてたよ。まあ、こうなんで皆さん、ご自由に解釈くださいね、みたいな感じじゃないですか。
だから俺思ったのは、今のうちに、ケンさんちょっとみんな見といてください、みたいな。スクリーンで。
ケンさんのいいとこ、
いいもう見といてください。もうあともしかしたら分かんないですとか、
分かんないから
この先ないかもしれないですとスクリーンで、うん、っていうなんかそういうサービス的なサービス的な作品なのかな、
サービスカットをつなげた
感じなのかな。
だったらさ、うん、本当グラントリノみたいなことやってほしいっすよ、うん、ケンさんグラントリノとかさ、うん、ああいうなんか若いやつのために体張っちゃうみたいな、うん、ケンさん出たらあんた、うんすごいことになりますよ。
なんかそれやってほしいね、なんかね。
そうね。すんごいことになりますよ。だって別にね、立ち位置としては、クリント・イーストウッドも好きだけど、うん、やっぱりケンさんの方が俺としても好きなわけですよ。うん、ブラック・レインの思いであるし。
ね、あるしね。う
ん、あるし、うん。なんかかっこよくやってほしいな
ぁ。俺ね、あとちょっとね、最後ね、気になったのは、うん、まあ、途中のイカ飯屋で会うあの店長、うん、主任が、草薙君で、その部下が佐藤浩市でね、で佐藤浩市はなんか訳あって、うん、あの再就職で 年下の草薙について、うん、あの弁当を売ってて、うん、でまたその長崎で会ってさ、またあ違うか、あケンさんが長崎に行くんで、うん、あのどこどこって島って言ったら佐藤浩市がほら、あそこ知ってますみたいな、うん、で船出してくれるかなみたいな、散骨待つくんで、うん、でケンさんに行った時にあのそこの港でなんとか南原っていう人に訪ねてくださいって言って知り合いなんですよ、一回ちょっと釣り連れてもらったことあるんで、この人に頼めばいいですって言ってさ、まあ、とりあえず大滝秀樹なんだけど、つってまあ一応散骨、あそこで近くの定食屋で、楊貴美子と綾瀬はるかの親子に、母子に、母娘に出会ってさ、なんか、ってやって、
何の真似をしてる
の？これ、あの、写真をもらうんだよ。なんか、結婚式の写真か。
あ、はいはい、はい。
花嫁姿。
散骨の前に。
前にね、花嫁姿をもらって、で、その母子は、ね、夫がいたんだけど、ほら、海で。
海で
遭難しちゃった、つってさ。つって、これネタバレになっちゃうけど、いいかし
ら。いいよ、いいよ、いいよ。
でね、で、
大したネタ
じゃん。でね、で、じゃあ、散骨の時に一緒にね、その、
流
してくださいと。
死んだ夫に
届くかも。夫に届くともしれない、つって。で、散骨終わった後にさ、またその、佐藤浩市と草薙にさ、九州のどっかだっけ。
帰りにね。
帰りに会ってさ。で、その時に佐藤浩市にさ、
その写真を渡すの、
ね、渡すの、渡すの。うん、俺、それさ、見てさ、うん、なんか、シャーロック・ホームズ張りのなんか、
名推理ね。
名推理だな
って。いきなりそっからね。
そう。そっから俺なんか物語が、俺の中で急展開し始めてさ。
俺も全く忘れてた。そうそう。超わかんなかった。
そうそう。そっから、こっからなんか面白か
った。どこでケイさんわかったの
みたいなさ。
本当俺もわかんなか
った。それはなんかヨボヨボの82歳の親父がさ、こんな車走らせてよたよた言ってたのがさ、そこでなんか、急に名推理でさ、これあなたの。
あなた
でしょ。その遭難したっていうのは、まあ結局佐藤浩市がその遭難したっていう夫なんだけども、
その前のシーンでさ、なんか、楊貴美子は確かに変な顔でこう見つめてたなってのあるのよ、その健さん帰るところ。思いっきり見つめてて。
楊貴美子も、
どこで分かったの？
なんで健さんが、あの佐藤浩市から
知り合い
っていうか、知り合いっていうのを。
それは字を見たから。
え？
佐藤浩市の字を見たから。
あ、字を見たから。
なるほど。その時でももう目つき変わってる。
なるほどね。
ただ、大滝秀治の、その、あ、でも、そっか、大滝秀治のところに行けって言ったんであって、楊貴美子の、
行けって言ったんだって、
ところには行かないじゃん。
まあ、でもあれは偶然なん
だ。近くに
あった。そうだし、だから、もう今週言った通り、なんでケンさんは分かったかっていうのは、分からない。
俺がそっからガリレオみたいな感じになっちゃって、おぉ、なんかちょっと、ブルブルブルって、ブルブルって。
俺も、ケンさんしゃも違うわ、と思って。俺もちょっと油断してたと思
う。油断してた、その後に油断してた。今までさ、なんであの写真が田中裕子って分かってるのかなとかさ、
ケンさん分かった
のなんであの田中さんがなんて手紙は何なのかなと思ってたらさ、ね、これはあなたに見たいな。あなたへ
それであなたへ
あなたへ
それだ
もうその写真があなたへだったのな。
そういうことか。
でもさ、
そこだけいきなり推理みたいなね。
すごいよね、
そこだけケンさん分かってたみたいに、いきなりなっちゃって。どこで分かったのか。
どうなんだこれみたいな。犯人はお前だみたいな
さ。俺もそれがもうずっと最後頭に残って、もう全然印象が全部
だから今までの全部帳消し。
帳消し
になっちゃって、今よく分かんないの。
でもね、佐藤浩市は俺たちを裏切らなかったね。どういう角度で入ってきても必ず裏の生活があるっていう男であるっていう期待はさ、裏切らなかったね。
アンフェアと
か。でもちょっと出てきた時おかしいと思わなかった。佐藤浩市、目つきがさ、
ちょっとおかしい。
ちょっと目つきが、
裏がある。
なんていうさ。
ちょっと確かに草薙君の部下っていう設定がなんかいまいち微妙だなとか思ってたけど、やっぱケンション出てるからちょっと気づかないんだよね、その辺ね。
ああ、なるほどね。でもそんなトリック必要だったら必要ないし分かんないってい
らない
なんでっていう確かにびっくりしたよ俺ね海に流してくれって言ってるのに、
うん、
海に流さなかったじゃない、
うんうん、
俺なんでケンさんどうして、
う
ん、
そうそうそう
佐藤浩市で佐藤浩市がさ、うん、待ってましたとばかりにうさんくさい感じでさ、うん、怪しいやつっていう感じで立ってるからさああそうあ佐藤浩市がみたいな。
お
いや見てる途中でさ佐藤浩市がそのお父さんっていうか旦那さんなんだろうなっていうのは分かるんだけど、ケンさんがどこで踏み合わせいたか本当に分からない。
ケンさんだからね。
ケンさんだからね。それはケン
さん超能力
超能力ある意味そういうの持ってると思う、
うん、すごいよね最後に。俺はあと分かんなかったもんさ、あのケンさんが ラストでその佐藤浩市と会ったとで別れて歩き出した時にふと立ち止まった時にさ、振り返ると自分が刑務所の廊下にいてさ、看護して廊下にいて、そこをこう囚人がさ去ってくるところを見送るじゃん、健さんが。あれうちの子どういう意味ある？
あのカットの並
び、インサートカットで急に入るじゃん、去ってく人を見つめている高倉健さんみたいなのが、あれどういう意味、なんか意味あったかな。
佐藤浩市がやっと釈放されたみたいな。心の牢獄から、
心を
言うんですよ。でも1、2、2があれ普通に更新してるだけですよ。
右左だか1、2だかよく分かんないよ、掛け声。
あ、分かった分かった。じゃあ佐藤浩市がまだ囚われているっていう
ことということ。
そう心の牢獄にいるんだなっていう。
ペラペラペラペラ嘘出るよね、この男ね。
そういうイメージで。
いやでもこんなにね、妙竹林な映画だと思わなかった。
俺あとさ、やっぱ気になるのがさ、海のシーン、夕日のシーンかなんかでさ、思いっきり合成でさ、検査立たしてるじゃない。
ああ。
あそこまで気使わなきゃいけないわけ。
結構なんか合成あ多かった。
合成あったよ。
車のシーンとかすごい多かったんだけど、まあ、夕日立たせるぐらいさ、やりゃいいじゃんと思うんだけど、そこまで気使わなきゃダメだね。
ね。
検査に。
いや。やったんだろうけど取れなかったんじゃないの、スケジュール。
取れはいいじゃん。
スケジュール的に雨が降ったりとか、あんまりいい景色が取れなかった。
リドリースコットすごかったな。あれ、ケンさん、ブラックエンジン歌うのやったらしいぞ。
ああ、そうなんだ。
ちょっとそれはって、まあ
いやだからそういうのがなんか見える感じがさ、なんか全体的にするよね、なんか、ね、
気遣ってる感じ、
うん、スタッフも気遣ってるんだなみたいな、
うん、ちょっとね、海っていろんなものが流れてんだなと思ってさ、ケンさんがさ、ほら長崎行って手紙をさ、見てさ、うん、パッて投げるじゃん、海にさ、ああ海に投げてと思って、そしたらあと散骨しますんでさ、あと挙句の果てに楊貴美子はさ、その手紙を海に投げて、そこ海っていろんなものを流れてんだなとか思ってさ、きっと散骨はいいとしてさ、ゴミとか思ったら、まあ、最後ケンさんあの手紙流さなかったから、ああよちょっと良かったかなと思ったけどさ、
ケンさん
海に投げすぎ、ケンさん投げすぎと思う。
なるほどね、
海は広いんだなと思っちゃって、
なんで手紙投げたんだろうね。
ねえ、あれよくわかんない。
わかんない。
手紙投げたんだ。
わかんないことだらけだよ、本当に。
いや、まあ、で
もこれ興行的にはどうだったんですか、この映画。
そこ
まあまあ行ったんですよ。NHK 確かにやってたよね。
ねえ、
NHK だけじゃないけど。
やってたよね、
あのガンガンやってたよね。
ケンさんが映画作ると事件だからね。
ねえ、そうだよね。
やっぱり。ただ田中裕子のあの慰問の歌はどうよ。
あれなんだろう、
宮沢賢治
の、宮沢賢治
って、なんか俺も何度か聞いたことあるけどさ、なんか新曲性歌、慰問で歌うのしか、歌うまくねえしさ、で、最後クレジット見たらさ、作詞作曲宮沢賢治なのね。
そう
作曲ってちょっと言い過ぎじゃないの。
作曲も
ちゃんと、あれじゃない、宗教入ってないそれ。あんなことが宮沢賢治だってできやしねえよ、お前な。いくらなんだってな。
知らないからさ、したんじゃ
ないの。作曲それはちょっ
と同様だから、私がしたのかもね。
それは宮沢賢治の遺族の人たちがちょっと盛りすぎたんじゃない話ってちょっと俺思っちゃうけどさ、まあいい歌だけどさ、刑務所で歌うにはどうかなと。
批判しづらい感じがさ、なんか
いや批判っていうのは思ってた映画じゃなかった、俺本当に。もっとグッとくる映画だと思ったら、あら、何これ、どう思えばいいのか、でも検査はいいしみたいな。
検査はいいんだよ。
検査はいい。
やっぱり検査は検査なんだ。
検査はいつもの検査だからね。うんうん、
でもな、まあこれが大竹秀治
さあ最後
ちょっとやっぱり痩せてるね。
そうだね。
ちょっとやっぱり痩せてるね。でも検査もう一本ぐらいなんか、
ね、
いいの
グラントリノみたいな、
ね、みたいなね。ちょっと、ね、今の時代に一発みたいな、
ね、若いやつのために体張って、うん、あの男の姿って父親の姿ってこういうもんだぞみたいなのを教えてくれるような役をやってくれるともう、うんうん、もう本当にもうグッとくると思うんですけど、うん、ちょっと枯れすぎだよな、ケンさんな、
う
ん、
そうね、
うんうん、ちょっと まだまだ枯れすぎですよ、うんうん、 本当に次はビートたけしのアウトレイジかなんかに
ちょっとアウトレイジ3です
。アウトレイジ3かなんかちょっと出ていただいて、
ね、オーモスかなんか
で
ね、
ビートたけしの話全くしませんでした。そうそうそう、出てましたっていう、たけちゃん出てましたっていう、浅野忠信も出てましたっていう、ワンカットだけ出てて、
そうそうそう
そう、それがこれでいいのだと全く演技が同じなんですよ。びっくりしちゃったっていうさ、あれっていう、赤塚先生、
赤塚先生が鼻の穴一つのおまわりさん
ちゃんとおまわりさんの穴がね、本当に喋り方から何か全部同じだからさ、赤塚先生と。はい、大丈夫ですからね。話聞いてますから。はい、はい。ワンカットで出てきた。特別出演。
というわけで、ね、こんな感じでね、はい、ケンさんの姿を見るだけでも、
いいと思います。おすすめですよ、これ。
はい、本当にね、というわけで、
お疲れ様です。